中央学院大学清水研究室ラジオ。
皆さんこんばんは。中央学院大学清水研究室ラジオ始まりました。この番組は今時の学生ってどんな感じ、中央学院大学ってどんなところというのを皆さんに知ってほしいをコンセプトに1時間お送りいたします。
はい、中央学院大学清水研究室ラジオ第111回目になりました。2025年12月11日、夜6時というところでね、もういよいよ年の瀬押し迫ってくるかなぐらいのね感じですけどね。と今月はまあ私中央学院大学法学部教授の清水と、私のね清水ゼミ4年生の法学部の新澤くんと、スタジオから生放送でお送りしていこうかなと思っています。はい、よろしくお願いします。新澤くん、
よろしくお願いします。
はい、今日は常磐線が止まってるっていうことで、あれは各駅も快速も
各駅が止まってました。各駅 の松戸までが行けなくて、うんうん、柏で乗り換えて、泊まりしてきました。
ね、なんで新作はねすごい遠回りして頑張ってきてくれたんですけど、今現代教学部の市田さんはまあ向かってはいて、もしかしたら間に合うかもしれないし間に合わないかもしれないっていう、まあちょっとねそういうドキドキ感も感じていただきながら生放送でやっていこうかなと思ってます。まあね、明日もなんか寒いからっていうわけじゃないけど、強風で常磐線どっか止まるみたいなね、
見
合わせみたいな、言ってるから、ちょっとねなかなか交通事情が良くないタイミングに、ね、なってくるかなと思いますけどね。お帰りの方とかね気をつけて、まあ明日もあるっていう人もいるかもしれないですけど、まあ焦って帰ってもねもうしょうがないと思ったりもするので、そういう時にはねどっか居酒屋で飲んだりとかねしていってもらうといいんじゃないかなって思ったりしてます。さてさて、じゃあ一旦メッセージ募集をねお友達の花ちゃんの音声でいこうかなと思います。はい、
この番組は皆様からのメッセージ受け付けています。昔大学生だった方、これから大学生になる予定の方、どなたからのメッセージもお待ちしています。デミセイに聞いてみたいこと、番組の感想や曲のリクエスト、清水先生への質問や相談、何でも大歓迎です。メッセージが採用された方には番組特製オリジナルグッズをプレゼントいたします。宛先はメールアドレス 789@kfm789.co.jp 789@kfm789.co.jp、 ファックスナンバーは 03-5670-5332 03-5670-5332、 そして X アカウントは @清水ラボ、こちらもフォローお願いします。番組の感想はハッシュタグ清水研究室ラジオでもお待ちしています。今日も生放送でお送りしています。皆様からのメッセージお待ちしています。
はい、ということでね、今月の1曲目行ってみようかなと思うんですけど、まあ、ファントムシータさんっていうのは新澤君聞いたことある？
いや、私名前も初めて聞きましたね。
なんかアドさんのプロデュースするアイドルグループみたいな感じで、ちょっとなんかねレトロ感あるんだけど、私も知ったの最近で、アドさんがこのファントムシーターさんというかグループのその曲を自分でちょっとね歌ってて、へえって思ったらなかなか、まあ、これも流行るんじゃないかなとね思ったりしてますけど、というところで、ファントムシーターさんでボットばっかお聴きください。はい、ファントムシータさんでボットばっかお送りしました。このコーナーでは、まあ、私清水ゼミでの活動報告とかみんなに起きた出来事をお話ししています。まあなんですけどね、最近ちょっと清水は出張講義とか忙しくてなかなかゼミができてないっていうのでね、なんですけどゼミ全体では連絡してないんだけど、はい、ジンができたらしくて、お酒のね、
そうですね、
3年生のねゼミ生の子がまああれ ショットバーでアルバイトなのかな彼は。
なんかそんな話してましたよね、
うんうん、なんか蔵前って言って、まあ、都内のねところでショットバーでアルバイトしてて、まあ、そういうねお酒が好きだっていうので、で彼ね、まあ、一度か二度かねゼミの中でジントニックとか飲むっていうのやったよねそう、まあ前からなんて言うんだろう、こう地ビール作りとかね、まあ、あれもちょっと行く行くって言って行けてなくてあれなんですけど、まあの一環でこうお酒を、まあ、作るプロジェクトというか、で、まあ、それを売りに出して儲けるまで行けばね、まあ、なかなかね、そう方角としては面白いかなと思ったんだけど、まあ、今回そのジンはもう11月かなんかにはできてたらしくて、うん、で、まあ、今度言ったら持ってきてくれると思うので、まあ、その辺なんかもかつてこのラジオでも地ビール作った時は、はい、プレゼントもやってたんで、
ああ、うん、面白そうですね。
そうそうそう、プレゼントで3本送るみたいなねのをねやってたんでしたんだけど、そうそう、なんでねそんな感じですけど、ね、まあちょっとなかなかね、まあ新座くんは、まあ、法学部の4年生っていうところでもうぼちぼち授業も残り少なくなってきたとこですけど、
そうですね、
今のとこ他のゼミメンバーとかはみんな元気そうかな、なんか
まあなんか結構元気そうで、うん、まだ授業とか残っている人たちはちょっとテストの問題がそろそろ出始めて焦り始めてるところですかね、
まあ、結構ね、単位が厳しい子もたまにねいるらしいからね、そう、まあでもね、昔ながらの先生というか、まあ、最近の若手の先生なんかもたまに厳しい人がねいるので、なんかこのぐらいできなきゃ社会に出る必要ないとかっていうね、いやいや、まあ、一応規定で卒業させてあげてほしいよってまあ私は思うんですけど、まあ、なんでね、今年度はちょっと清水はより緩くなったというかね、今回テストやらないっていう、
あ、そうなんですか、
レポートで処理しようかというところであれしてるんで、でもどうなんだろう、新澤君も4年間勉強してきたわけだけど、レポートで最終評価つけられるのと、まあ、一応テストっていうとどっちの方がいいとかっていうのはある？
先生によるかもしれないですね、うんうんうん、それこそもう文字数たくさん書いて、うん、もう学説とかもたくさん調べてこいっていう先生だったら、うんうんうん、やっぱりテストとかの方がもう全体的にみんながまあ、言っちゃなんですけど、うんうん、答えられる点数が低くなるんで、うんうん、まあ、自分の評価も上がったりするんですけど、うんうん、簡単なのだったらみんながいいのできるんで、うん、なんか全体的にいい成績もらえるんで、やっぱりなんかレポート簡単だったら嬉しいですね、
うんうん、
難しいレポートだったらテストにしてくれって思っちゃいますけど
あ、そっかそっか、まあ、変にね手間かかるやつとかね、
そうなんですよね、
時間奪われる系だと辛いっていう、
ね、本当に大変ですね
そうね、で、まあ、最近こういろんな先生のそのシラバスとかね、まあ、そういうのをちょっと点検するとかそういう作業もやったりすることがあるんだけど、まあ、私の中での常識というか私の中では大学って絶対評価だったのよ、まあ、こう点数、まあ、80点以上だったら全員みんな U だし、もっと90点以上だったら全員 U って言って、まあ、S みたいなねになるんだけど、たまにいや私は相対評価でやりますみたいなっていう先生がいて、だそうすると必ず落ちる人出てくるのかなみたいな、
そうです ね,
とかね、
なんていうか相対評価の先生でも完全な相対評価の先生もいるし、
うんうん、
あとはちょっとみんなの成績が良くないと、うん、それに合わせて枠組みを少しずつ変えていくっていう先生もいらっしゃったりして、
うんうん、
本当に先生に応じて評価方法は結構変わっている方多いですね、
うんうん、ね、だからまあ例えばそういう、まあ、U 良かったあったとして、
はい、
まあ、U が一番いいとしてその U を 20% しか出さないってなると、
はい、
まあ、たまたまその年度というかその時にこうよくできる子がいっぱいいた場合に、まあ溢れて評価がね低くなっちゃうとか、まあそこまで今日本ではまあ GPA のねあれがまあ直接的に評価しない企業もあるけど、
そうですね、
結構そういうので命がけっていうかなるとかわいそうだなっていうのがね、あって、まああんまりその辺は問題にはなってない感じなのかな。
あんまり公表してない人も多いですね、うんうん、絶対評価だよとか相対評価だよって言ってなくて、うんうん、なんか個別に相談しに行った時にとかちょっと教えてくれたりする先生もいらっしゃったり、もうあらかじめ私は相対評価なので皆さんの成績によってって言ってる方もいたような気がするので、まあ、ちょっとあの記憶が定かではないのでちょっと間違ってたら申し訳ないですけれども、
なんでね、だからなかなかやっぱり、まあ、成績良くしようっていうね思う子たちは結構気を使うんじゃないかなと思ったり
するし、そうですね、
逆に別に卒業できればいいんだっていう人はね、あのそんな成績がとかっていう話にはならないしっていうので、そうそうそう、まあ、っていうのもねちょっと最近、まあ、大学絡みでは気になるところかなっていうのねそうで、あとまあ大学絡みでいくとね、まあ、来年になりますか、2026年の1月2日3日ってことだよね、駅伝ね、
あ、そうです ね
箱根駅伝、中央学院大学予選を突破して、ね、はい、おめでたいことでっていうところでね、あるので、まあ、ぜひぜひね応援に行ってるんで、新作はああいう応援とかは行ったことは、
いや、ないんですよね、ない、うんうん、私実家がこっち側じゃないものでして、あ、
そうね、
その時も完全に関東いないんですよ、
うんうんうん、
なんで応援行こうにももう行く手間がすごすぎて行けないっていうところがありますね、
なんでなんだろ う、 こう学友会とかね、学際実行委員会とか、ああいう有志の学生さんがたまにね
結構行ってますね、
うんうん、私も何回かね行ったけどね、電車に乗ってこう選手たちを追い抜かしていってでまたこう旗を持って出現するわけ、ね、ワープして出現するみたいな結構あれ大変っちゃ大変なんだよね、
そうですよね、なかなかタイミング見計るのも大変そうですし、
うんうん、そうそうそう、で、まあ、まあ中学院大学ねこう少数精鋭でやってるんで職員も教員もね、学生さんもまあまあそこまで多くはないから、だから、ずっと沿道に立ってもうそこだけで完結じゃないので、もうなんか4か所5か所行ってくださいというので、まあでも多分ね学生っていうか選手からしたらね、やっぱり自分とこの応援の団がいたら ね、心強いというか、あ、いるみたいなね、
あった方が盛り上がりますからね、
うん、っていうのがあるんで、まあ、できるだけねみんなでね、うん、応援に行けるといいなとね思ったりもしてますけどね、うん、じゃ結構新澤君はあれなんだ、こう年末年始も実家絶対帰っておきたい、
そうですね、うん、年末年始は実家行って、うん、もう、うん、お墓掃除とか お仏壇掃除して、で年始はお世辞食べてお墓参り行ってっていうのがもう結構決まってるので、なかなかそこから抜け出すのは厳しいかなっていうところ、
いやいや、いいことだよ、やっぱりね最近はほら徳川家のなんか墓じまいとかって言ってね、ニュースにもなったけど、まあ、あれ別にお墓どうにかしちゃうわけじゃなくてまあ、しかるべき団体というかね、引き継いでくださいって話だけど、やっぱりそういうねお墓の文化を自体がねちょっととかねっていう子たちも増えてきてるし、うん、まあ夏は夏でね、新澤君は花火大会も ね、
そうです ね、 ね
楽しみに実家帰るっていうのでね、まあでもそうするとね、やっぱりお父さんお母さんとかは嬉しいと思うよね、
まあそうですね、うん、そっちの方が結構親は安心してたりもするので、
うんうん、
まあ、帰れる時は帰ろうかなとは思ってるんですけど、
うんうん、
まあ、最近はちょっとこっちで忙しいことも増えてきたので、うん、ちょっとそこら辺の予定調整が難しくなってきましたね、うんうん、
そうね、まあ大体大体まあそう、実家帰る子は帰るんだけど、もう帰んない子は本当に帰んないからね、
そうですね、全然なんか帰ったとしてもこの3連休で行ってきますだけっていう人もいらっしゃったりして、すごいですよね本当に、うん、もう極端な人も多いですよ
まあね、そのまあ一人暮らしのね楽しみっていうかね、
そうですね、
うん、のもあるのかもしれないけど、ね、はい、っていうところでね、ですね、そうというところでね、じゃあちょっと今月2曲目行ってみようかなと思うんですけど、まあ、さっきねファントムシータさんは、まあ、アドさんがって言ったんですけど、アドさんのまあ新曲っちゃ新曲なのかな、キャッツアイかなんかのやつみたいな、
あ、
ね、だったようなちょっとふわっとしてあれなんですけどね、アドさんでマジックお聴きください。
私のお気に入り。
はい、このコーナーで私清水ゼミの学生のお気に入りのものとか食べ物とかいろいろ紹介しちゃうコーナーです。まあ、今ハマってるものとか聞いていっちゃいましょうというところで、まあ、今ねあの現代教育部の石田さんは向かってる途中というところでねらしいんで、まあ、あの今新澤くんがいますんで、まあ、新澤くんのねあのハマってるものとかお気に入りのものもしあればちょっと聞いていこうかなと。
私は今もう完全になんか茶道にめちゃくちゃハマってますね。おもうなんかそもそも茶道部入ってていろいろとやってたんですけれども、うん、なんか文化祭で交流あったところとか、あとは先生のつながりの方とかと話してるうちに、うん、なんか部活っていう場だけじゃなくていろいろと茶道の、まあ、輪を広げていきたいなって思って、うん、それでなんかこの前は千葉工業大学というところの、お茶室が新しくできたということで、そこの、まあ、なんかお茶会に行ったんですけれども、うん、私と先生2人の3人で行って、うん、はいはい、そこでもなんかいろいろと先生からも教えていただいたり、なんだかすごいお道具とかもあったりして、うん、まあ、なんかそういうのを感じてるとどんどんどんどん部活よりもう一歩超えてっていうのをやっていくうちに本当になんか茶道にどっぷりハマってってるなっていうところがありますね。
いいね。なんかあれでしょ、なんとか線形とかがあって、
あ、そうですね。
師範みたいなの取れる。
でもそれこそ10年くらいはかかる気がしますね。もうなんか級もあるんですけど、うん、一応なんか居城っていうのがあって、うんうん、その取得した居城によって、まあ、なんかいろいろと級とかもあったりして、うん、あとなんかゆくゆくは茶名っていう、まあ、なんかお茶人の名前みたいなのがあるんですけれども、うん、それもなんか取得するまですごいかかるらしくて、うん、もう私はまだ初級なんで、うん、今ちょっと中級上級目指していきたいなっていうところなんですけど、うん、まあまだまだ先は長いなって感じですね。
まあ、でもねその楽しみがね見出せるっていうのはいいことだから。
そうですね。
そっか。なんかその昇級試験みたいなのは独特のやつみたいな。
いや昇級試験というよりは、うん、いかにいつも稽古に励んでいるかっていうのと、あとお手前をどれだけ覚えてきたかっていうのを、うん、先生の方に、まあ、認めていただいて、それでまあ一応大学に教えてきている先生にさらにもう一人上に先生がいらっしゃって、うんうん、そこの先生にも許可を得た上でお家元の方に申請して降りてくるっていう形なので、試験っていうよりは今までの日々の日頃の頑張りと今できている、まあ、技術スキルを先生に見ていただいて、うん、あ、まあじゃあそろっとあなたは上のステップ進んでもいいかもねみたいな形で次の手前への居城をいただくという形ですかね。
なかなかなんて言うんだろう、基準があるようでないようでっていう。
そうですね。もうなんかちゃんとできてるかどうかみたいなところがあるので、本当に先生次第なところもありますね。
そっかそっか。まあなんでね、なかなかその辺ね、まあ、剣道とかも結構最高段位とかになると、はい、こう何年もやって何かに認められないとダメみたいな。のただ勝てばいいみたいな、そんな話じゃないみたいなのもあるしね。まあ逆にソムリエみたいにね、このお茶の味表現できないとダメですとか言われたら、ね、辛そうだなと思って。
でもそういうのはあんまりないかもしれないですね。お茶の味っていうよりはもうどっちかというとお手前の作法をちゃんと覚えてるみたいな、そんな感じで結構評価されるので、なんでまあまあそれこそお茶を立てるのは上手に越したことはないんですけれども、うんうん、やはり慣れもありますけれども、ちょっと手首が硬かったりすると少し泡がきめ細かくならなかったりとかもするので、まあどっちかというと先生はお手前の方を見てるのかなって思います。
あれ、まあたまに私が飲むやつが下手な人が作ったとか言ったら良くないことになるかもしれないけど、こう、はい、ダマみたいなのがある時あるじゃん。
あれ
はデフォルトでそうなるの、それともあれは下手なやつ、
下手だからです。
ああ、そっか。
ちょっと濃い茶と薄茶があって、うん、濃い茶だとなんかドロッとしてるので、うん、それこそ本当に強く練っていかないと、うん、ダマが残っちゃうことがあって、こっちはもう本当に すごい回数を重ねないといけないんですけれども、うん、あの薄茶っていう方でダマが残ってると、うん、なんかあのちょっと雑にやっちゃったのかなっていうところが見えてきちゃうんですよね。
そうかそうか。じゃあまああんまり言わない方がいいけど、まあこう某高級料理店みたいなところに行ったりするとこう最後にねお菓子とこう抹茶ですって出てくるわけ。
なんかそれってなんか普通に飲み物みたいに飲めるタイプなのか、うん、それともちょっとドロッとしてる濃い緑色だったのか、どちらかは、
まあ、濃い緑色だったね。
あ、てなるとじゃあ濃い茶なので、うん、まあ、あのいい少し連動というか、うん、慣れてないのかなっていうところがあるかもしれないですね。
そう、まあ、別にあのそこで飲むたんびにそう思うってわけじゃないんだけどなんかこうね後に残るよねっていうこういうもんなのかなと思ってたんだけど、
ダマを残す作法は今のところ私は聞いたことないですね。
やっぱりね、聞いたらいけないしなと思ってこんな何を飲まされても結構なお手前で なるじゃない。
結構ありますよ、あのお茶会とか行って、うん、あの帰り際になんかちょっとあそこ薄かったねとか濃かったねとか、ちょっとはなんかダマがみたいな感じの話をそれこそあの敷地から出てからちょっと話すっていう。まあでも先生方がよくおっしゃるのがそういうのを見て、あのまあ反面教師じゃないですけど、自分のお手前もそういう風に直していけるといいねっていう形なので、やっぱ回数は重ねろってよく言われますね。
まあ結果としてあれなのか、まあ、別にそれは昇級とかには引っかからないのかな、こいつ
どうなんでしょう、
ダマが多いお茶を
多分あまりにもダマが残ってると、うん、単純に注意されると思います。
ああ、
ちょっとあのもう少し丁寧にできないかなって
優しい、ね、まあやっぱね、あの奥が深いなと思いながらちょっとね一旦コマーシャル行ってみましょう。
清水研究室ラジオ。続いては清水先生の法律相談のコーナーです。先生よろしくお願いします。
はい、まあ、先月はねちょっと中二美さんがね来たんで法律相談カットしてねしたんですけど、まあ、逆にねあれでしたけどっていうで、今日はまあそのちょっと先月話そうかなって言ってた内容の一つなんですけど、まあ、その不当寄付勧誘防止法っていうのがあるんですけど、これ新澤君聞いたことあるかな。
宗教勧誘、宗教系ですかね、寄付っていうと。
そうね、宗教も含めてって感じなんですけど、まあ、これ一応ね2年前から施行されてるんで、まあ、令和6年ってことなのかな、なのやつなんですけど、まあ、あ、6年違うわ、去年か、そうそうね、令和6年、
そうですね、
ちょっと未来に行ってましたね、令和8年がまあまあ、 最近できたやつなんですけど、うん、まあ、結局そういう、まあ、宗教も含めていろんなこう寄付を求めてくる人たちがいたりして、うん、で、まあ、そのやり方がちょっと、まあ、良くない人たちがいると。例えばお金を出してくれるまで帰りませんとか人里離れたとこに連れてって、うん、もう寄付してくれるまで帰りませんみたいなあとはそれこ その霊感商法みたいな話で、寄付したらあなたの魂が救われますみたいなとか、他にもその恋愛に乗じて寄付させるとかねっていうのがあったりとか、まあ、最近はあんまりこう赤い羽共同募金とか聞かないというか見なくなっちゃったけど、
どうなんですかね。もう小学校の頃に寄付したら羽もらえるよみたいな感じでやってたのは覚えてるんですけど、うんうんうん、ね、中学高校でちょっとそういうのはあんま記憶ないかもしれないですね。うん、
見なくなってきたよね。
はい、
私とかもその小学校の頃とか中学校の頃はそういうこう赤い羽だったりなんだっけ緑の羽だったりなんか定期的にいろんな羽のやつが出てくるわけだけど。なんかこう寄付しないとまずいみたいな環境を作られてるようなところもあったわけ、ね、
ありますよね。
で今回この不当寄付勧誘防止法はそういうちょっと、まあ、不当な手段で寄付を取られた場合は取り返すことができるかもしれませんっていう、取り消しできますよっていうやつ でその寄付を、まあ、無理やり求めた人たちも、まあ、その罰金とかになるよというやつなんでまあそういうね無理やり寄付させられてとかちょっと心が弱いというかさ、ね、圧をかけられてとかっていう人たちにとってはもういい 法律なのかもしれない。
そうですね。
っていうところでね。まああの今千葉県立浦安高校でこう、まあ、1年間通してあの探究ゼミっていうのをね1年生向けにやってて、うん、でまあそこではそのスピリチュアルと法っていうのでね今年はやってるんですけど、うん、でまあ前にもちょっとお話したんですけど、まあ、その霊感商法のやつ、うん、まあやっぱり霊感のやつもこう、まあ、もしかしたらあるかもしれないですけど本当に超能力というか、うん、親族は割と信じるタイプ、信じるタイプとかって言いたいけないね。
いやーあんまりというかちょっと自分がわからないものをちょっと恐怖感じちゃうので、
うんうん、
霊能力とかあのお化けとか、うんうん、そういったものはちょっと自分のわからなすぎてない方にあって言ってほしいなって思っちゃいますね。
結構ね大学生は肝試しに行くとかねそんなの聞くけど、そうで、まあ、そこでねこうなんか霊が取り付いてみたいな、ね、
そうですね、もう本当に、うん、あの怖いんでちょっと存在自体ないんといいなって思っちゃいますね。
うん、まあなんかねそういう超常現象的なのはあるのかもしれないんだけど、まあ、それをね、うん、こうお金儲けに使ってるというかね、
あ
が、まあ、いけないよっていう話で、まあ、
そうです
ね、そういう無理やりそんなことするとまあ良くないっていうので、まあ、その辺のねあの被害額みたいなのをこうランキングで高校生たちは作ったりとか、
あそういうのをやってるんですね。
そうそうそう、アメリカなんかはその電話占いで、
あ
その何千億も巻き上げられてみたいな、全米の人たちがまあそれで信じちゃうっていうかね、
あ、
うん、まあ、そういったのもありますし、まあ、なのでこういうね寄付のやつとか、まあ、もしねお困りのことがあったらちょっと最寄りの、まあ、警察だったりこう消費者庁だったり、まあ、あの別にこの清水研究室ラジオにご相談いただいてもあのなんとか解決できるかもしれないっていうところで、うん、まあ、そんな感じでねちょっと眠くなってきたかどうかあれですけどというところでじゃあちょっと締めをじゃあ新澤くんにお願いしましょうか。
先生ありがとうございました。このコーナーでは清水先生に聞きたい法律やこんな時法律って適用されるの？みたいな質問をお待ちしております。それではここで一曲お送りします。
はい、イコールラブは聞いたことはありますか？
ないです。
ないか、
はい、すみません、ちょっと曲の趣味が他の人となかなか合わないので
いやいや、まあ、私の場合はこうちょっとね TikTok であれしたりとか、あの、まあ、最近の高校生とかこういうの好きなんじゃないかなとかね、ああの無理やり探してやってますけどねそう、まあ、あの中学院大学のね学長大村先生なんかはね、はい、アイドル好きなんで今アイドル語る YouTube
を
やってるみたいで、
すごいですね。
そうそう、あのちょっとねあの興味がある人はちょっと後で紹介したら怒られるかもしれないですけどなんでねあのちょっと彼ほどではないんですけど、
はい、
まああれですっていうのでじゃあイコールラブでラブソングに襲われるお聞きください。はい、徹底討論こんなことって許されるのコーナーに行ってみようかなと思ってます。まあさっきのねイコラブのラブソングに襲われるとかもまあちょっとこう、まあ、クリスマスのねあの恋愛の感じもあっていいのかなと思ったりしますけど、まあ今月12月というところでね、まあ、まだクリスマスまで2週間ぐらいあるわけですけど、あちょうど2週間かな、まあ25だからね、そう2週間あるんですけど、まあちょっとあのクリスマスに絡めた徹底討論というところでね、まあまだあの石田さんは到着していないので、まあ新澤君とねやっていこうかなと思ってますけど、まあこうリア充の人とかはそうじゃない人もいるかもしれないですけど、まあこんなクリスマスってありとかなしみたいな、まあ、あの新澤君のこうリアルが充実してたらその充実してるお話でもいいですしあのこんな悲しい人を見たことがあるんですよみたいなのでもいいかなと思うんですけど、なんかありますか？
あのここ2年のクリスマスがすごい、はいはい、あのメリー苦しみますになってましてお
お、
まあ、去年は普通に、まあ、なんか38度39度くらいの、うん、まあ、なんか細菌感染症になっちゃって、
はいはいはい、
まあ、1週間2週間くらい寝込んでたんですよね。
うん、
で、まあ、そのもう一個昔が、
うん、
まあ、なんか友達に、食事に誘われて、
はいはい、
行ったら、うん、なんか知らないおじさんが隣にいて、おやって思ってきたら、うん、最終的に判明したのは実は宗教勧誘だったっていう。それが、まあ、3、4時間くらい拘束されてなんとか逃げ出そうか頑張ってたんですけどはい、はい、なかなか抜け出せず、 まあそれがクリスマスイブで、うん、翌日25のクリスマスの時は、うん、まあ憲法の課題が提出日で、
はいはい、
まあ、なんか友達とグループツアーしながら、一人だけ38度の、ストレスの熱を出して頭痛い状態でレポートを文字たくさん書いて、まあとても苦しいクリスマスになりましたね。2年連続で。
ちょっとなかなかすごいエピソード持ってたねっていうだとそうか、今年こそは、
ね、そうですね、
いいことがあるといいですねっていうのがねありますね。まあ、私の知ってるところだとそれこそその学園祭のところで、まあ、前にもちょっと話したかもしれないですけど、その山崎製パンの人がなんかアルバイトの募集に来たのね。すごいチラシ持って、でクリスマスケーキを作るアルバイトですと。でなんか結構ね日給が高かったんだよね、うん、でうちのゼミ生が何人か、ああやりますやりますみたいなもうでどうだったって言ったら、確かにお金はもらえたんだけど最低でしたって言って、ただこうショートケーキ作り続けるバイトらしいんだけどクリスマスを恨みましたみたいな、あ、うん、みたいなだからね、街中で売ってるクリスマスケーキ、憎しみがこもってるやつも
そんなきついバイトだったんですね。
うん、夜通し作るんだっていう、
全然休めないっていう、そういう感じなんですね。
でまあね、それがまたほら時期がさ過ぎるともう半額とかで売られてさなんか廃棄されたりとかっていうので、もうそれ見るのも苦しかったみたいな
あれだけ自分たちが苦しみながら作ったものが安く売られてるって、もう確かに苦しいかもしれないですね。
なんでね、そんなまあ学生時代ね、まあやっぱりこういうちょっと年末年始とかね、クリスマスとかちょっと人手がね少なくなるときにアルバイトするとね、お金が儲かるからっていうのはあるんですけど、まあ、ちょっとねそこで辛いみたいなね。なんでたまたまそういうねアルバイト行った学生たちはまあちょっとチャラついた考えたのもあったんで、こうケーキ作るだけじゃなくて、そこにもしかしたら出会いがあるかもしれないって言って行ったのよ。
そしたらもう、うん、絶望でしかないじゃないですか。
そうそうまあなんて言うんだろう、こうかぶり物してさ顔もそんな見えない状態でやってるから、うん、もうなんか男の人か女の人かも分かんないしね、おじさんかおばさんかも分かんないみたいな
ギャンブルで行くかっていうところですね、う
ん、で終わってお疲れ様でしたじゃなくて、みんな死んだ顔して帰ってくるらしいまあそうだよねっていう、ね、残念だけどそこに出会いはなさそうだよみたいななんでね、なかなかそんなクリスマス、まあ、許されないみたいな話かもしれないですけどまあでもいい話だと、そうね、中央学院大学は今年はクリスマスパーティーあるのかな。
ありますね、
うんうん、もう日程は出てた、
もう出てますね。
あ、本当。
なんでまあ一応予定は空けて、友達とかがなんかライブするらしいんで、
うんうんうん、
まあ、来てねって言われたんで、じゃあ行きますって言って、茶道部のメンバーにも誘っといてって言われたから、グループラインにこの日クリスマスパーティーあるからみんな来てねっていうのを言って、うん、もう多分結構知り合いで集まるんじゃないかなって思ってますね。
結構ね、その4年間通ってて全然行ったことないとかっていう人もね、
いらっしゃいますね。
中にはね、いて、まあ一応そのなんていうの、学友会というかね、うん、学生の団体からのお金と大学からのお金も出てるのか、うん、結構なんかビンゴ大会みたいな、
ね、ありますね、
うん、いいものが当たるらしいので、
はい、
そこはあんまり出会いの場ではないんだよね結構、
うん、まあでも話しかければいけるんじゃないですか。もはやナンパみたいな感じでいけば、人は多いですし、
うんうん、
男女比もまあそこそこなんで、
そうね、
頑張ればじゃないですかね
まあね、別に無理やり出会いを作ることはないんですけどっていう。でもね、そうなんかまあ年によってこう食事がねすぐなくなっちゃうとか ね、
はい、
うん、のもあるので、まあ、早い者勝ちというか一応6時ぐらいからスタートでしたかね。
そうですね、まあ、17時40分の語源終わりくらいから始まった気がしますね、
うんうんうん、
なんかちょっと、
まあはい、そう、あ、ごめんごめん、でね、ちょっとずれてスタートよね、
はい、
うん、まあ、なんでね、でもそういうやっぱりイベントとか、まあ、そういうのって、まあ、楽 締めるというか、まあ、みんなでちょっとずつお金出し合ってそれでみんなで楽しめるっていうのがきっといいんじゃないかなと思うんですけど、
そうですね、
最近のこうツイッターというか X とか見てると、うん、大学のその大きいツリーがずっと電気ついてると、
あ
学費が燃えてるみたいなあのことを揶揄する人たちも、まあ、いるわけで、
細かいですねなかなか、うん、
まあ、まあ確かにそうっちゃそうだけどみたいな、自分たちの学費というかがまあライトアップに使われていて、こうね1円でも2円でも節約したいところなのにっていう、あまあお怒りもあるでしょうみたいなねなんだけどね、まあこの辺まあ新作的にはまあいいかっていう感じでは、
なんか季節とかあの風情を楽しむっていうのもあるんで、うんうん、そこら辺の心の余裕は持ちたいなってところはありますね、
うんうん、そうね、まあ、一応それもなんて言うんだろう、まあ、もしかするとね大学側が勝手にやってるっていうパターンもあるかもしれないけど、まあ、あの中学大学みたいにこう学生団体がねこう企画してとか、こう、まあ、みんなの代表だったりみんなで決めたんだったら、まあ、
うん
ね、そういう集団としてのねお金の使い道だから許してほしいなっていうのがね、
そうですね、
うん、まあ、あるんだけど、そうなんか学費が燃えてるみたいなあのいう人たちが結構最近いるなみたいな、特にその国立大学とかこう値上げしようみたいな学費をね、
ありますね、
うん、マックス2割まで値上げできるんで、
そんな上がるんですか、
うん、だからやっぱりそれにね不満に思う人たちという、不満に思う人たちが、まあ確かにね、あの 払いたくないわけじゃないだろうけどちょっと高いっていうね感じる人たちからすると、それでねクリスマスツリーが大きくなりましたとかっていうとイラってしちゃうのかなっていう、
多分あの学費の何百万からしたらクリスマスツリーの電気代なんてサジな気がしないですけど、
ね、だね、なんだけど、まあちょっとねそういう敏感な人たちにどう対応するかっていうのがねまあ大事かなと思ったりして、はい、というところでね、今日最後の曲というところで、まあ、バックナンバーは新座くん知ってる、
友達に大好きな人がいるっていう感じですね。
もう2015年らしいんでもう10年経つみたいなんですよね、
う
ん、結構あのずっとクリスマスがかかってそうなっていうところで、うん、まあ、あのバックナンバーさんでクリスマスソングお聴きください。
それではここで中央学院大学からのお知らせです。清水先生お願いします。
はい、まあ、まずはね、先ほどもちょっとお話ししましたけど、まあ、箱根駅伝ですよね、2026年の1月2日3日とね中学院大学、出場しますので、ぜひぜひ応援していただいて、大手町のね駅のあたり行くと選手たちもいますし、ファンになってもらえるといいなっていう思ったりしてます。であと、まあ入試の方は、一般選抜ですねの一期が12月15日から出願が開始になりますんで、まあ、ぜひぜひね、あの中学院大学で勉強したいと思う人は応募してみていただきたいなと思ったりします。というところで以上中学院大学からのお知らせでした。はい、お送りしてきました中学院大学清水研究室ラジオ、エンディングのお時間となりました。いかがだったでしょうか新澤くん。
まあ、ちょっと初めて先生と2人だったので、うん、まあ、いろいろとあの、まあ、緊張するところもありましたけれどもなんとか、ま、なんとかいったなとは思ったんですけれども、うん、まあ、ちょっとあの間に合わなかったなっていうところが
そうだね、
ちょっと残念ですね。
もうあの現代教育のね石田さんは間に合わなそうなのでまあまああの後でまた続報っていうまあ来月とかね出れるかもしれないですけどね、まあ、彼女もねあの4年生なんでね、はい、みんな卒業がねだんだん気になってくる頃だなと思ったりしますけどね、うん、まああのちょっとまた来年もね楽しくやっていこうかなとね思ったりしてますね、はい、うん、ちょっと次回予告からしておきますけど、まあ、次回は、2026年来年1月15日木曜日夜6時から木曜日大丈夫ですよね生放送で、お送りする予定です、お便りも24時間募集中というところで、宛先は 789@kfm789.co.jp までお願いします。またね X ツイッターのアカウント @清水ラボ、後ろ LAB でも、感想など送っていただけるとありがたいです、ポッドキャストも、出てきますんでね、ぜひぜひちょっと聞いてみていただけてと思います。まあ今日ちょっとねお便り紹介できなかったんですけど、まあ、滋賀だったりとか、大阪だったりとか 結構ね、あの広範囲のところからお便りいただいてまして、まあポッドキャスト効果かもしれないですしね、あのラジコとかいろいろねインターネットで聞けるものが、
ラジコ
ね、そうインターネットのねやつで聞けるのがあったりするので、まあそういうところでチャンネルが広がってるのかなっていうのでね思ったりしてます。まあなのでぜひぜひちょっとね、あの夢は全国ネットというところでねやっていこうかなと思ってます。なんか新澤君最後一言 言いたいことあるわ。
まあ、じゃあ、良いお年をということで。
ああ、そうしますか。ね、もう、まだまだね、あと3週間ぐらいある感じ
で。メリークリスマスの方が良かったかもしれない、
ね。まあ、どっちでもあれですけどね。じゃあ、ちょっと締めを、じゃあ、一世の世で言おうかね、合わせてね。はい、良いお年をにしますか。
じゃあ、良いお年をね、はい、また来年会おうということで。
そうですね。じゃあ、というところで、また来年お会いしましょう。
良いお年を。